聖書を拝読いたします。今朝お読みするところはルカによる福音書11章5節から13節になります。私の聖書では127ページ下の段の終わりのところですね。ルカによる福音書11章5節から13節拝読いたします。また弟子たちに言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて真夜中にその人のところに行き次のように言ったとしよう。友よ、パンを3つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが何も出すものがないのです。するとその人は家の中から答えるに違いない。面倒をかけないでください。もう戸は閉めたし子供たちは私のそばで寝ています。起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。しかし言っておく、その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。お祈りいたします。説教を祈りと天の父と題して宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいまルカによる福音書11章の5節から13節までをご一緒にお聞きいたしました。その最後のところ13節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。で、今日は5節から13節までをお聞きしましたけれども、この箇所というのはもともとは1節のところで弟子の一人がシエスに祈ることを教えていただきたい、そう願い出たところから始まっていました。で、その際にこの弟子は自分一人の願いというのではなくて弟子たち全員を代表するような仕方で祈りを教えてくださいと願っていました。一節見ますと、イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと言った。私にも祈りを教えてくださいというのではなくて、私たちにもというふうにこの弟子は願っています。ということはこの弟子は個人的に祈りがわからないということではなくて、どうやら弟子たち全員の思いを代弁するような仕方でシエスに祈りを教えてくださいと願っているようなんです。で、こういうこの箇所の書き方から分かること、 この箇所の始まりのところから分かることというのは、神様に祈るということ、お祈りを捧げるという行いが、弟子たち全体にとって難しい点があると感じられていたということになるだろうと思います。そして、実は考えてみますと、このことというのは、弟子たち、イエス様の直弟子たちに限った話ではないようにも思うのです。実は、今日ここに集まっている私たちも、お祈りについて、少しわからないと思ってしまうことや、お祈りは苦手だと感じる場合があるのではないでしょうか。ある方からこんな相談を受けたことがあります。その方は、率直にお祈りなさるときに困ってしまうことがあるとおっしゃったんです。お祈りする際に、天の父なる神様と最初に呼びかけて祈り始める。そして真ん中のところでは、神様に守られていることを感謝したり、自分が今必要としている事柄を願ったりして、そして最後に、このお祈りをイエス様のお名前を通してお捧げしますという言葉で結ぶ。そういう形なら自分はできるのだけれども、しかし肝心の神様がどこにいらっしゃるのかがわからないので、どうも自分の祈りっていうのは形だけ祈りを真似しているような気分になってしまう。本当の祈りになっていないような気がするのだけれども、どうしたらいいでしょうかというご相談でした。で、そういう相談を伺っているうちに、それは最もな悩みだなというふうに思いました。そして、そういう悩みというのは、実は相談してくださったこの方が特別なのではなくて、私たちが祈る際には、きっと程度の差はあるとしても、多くの人が自分の身に覚えがあることというふうに思うのではないかというふうにも感じました。私たちが神様に祈りを捧げる際に、神様がすぐそばにいてくださって、この祈りに耳を傾けてくださっているに違いない、そう感じる場合は確かにあります。しかし、いつでもそうだと決まっているわけではなくて、時には神様のことがわからなくなってしまって、はるか彼方におられるように感じられる神様に向かって、心を注ぎ出して力の限りに呼びかけるようにして祈るというお祈りをすることがあるかもしれないと思うのです。神様が本当に今自分が捧げている祈りに耳を傾け、聞き上げてくださっているのだろうかと思いながら祈るということもあるかもしれません。そして、そういう疑問が生じてしまった結果、祈りの途中でそのお祈りが尻切れとんぼになってしまうということだってあるかもしれません。私たちは神様のことをよく分かって祈っているのかと考えますと、分からない点もたくさんあるんです。ですから、神様のことを大変近しく感じることもありますが、その反対にとても遠くにおられるように思ってしまって、神様の事柄がよそよそしく思えたり、あるいはそらそらしいとさえ感じてしまう場合だってあり得るように思います。主イエスという方を抜きにして、私たちが直接に神様に祈ろうとするときには、そういうことが起きても不思議ではありません。そうなっても、それはやむを得ない、そういうことかもしれません。実は、私たちがお祈りを捧げる際には、 いつでも主イエスが仲立ちをしてくださっています。私たちはたとえ神様についてわからない、そう思うことが多くあるとしても、主イエスがそこで私たちが捧げている祈りに耳を傾けてくださって、そしてその祈りを神様の御前に届けて、御前にある祈りとしてくださっています。ですから私たちは自分の祈りを振り返るときに、天の父なる神様と言って神様に呼びかけて祈り始め、祈りを終えるときにどう祈るか、このお祈りを主イエスキリストのお名前を通してお捧げしますというふうに祈るわけです。で、主イエスキリストのお名前というのは、先週主の祈りを聞いたときに神様のことをミナというふうに、お呼びするのだと、聞きましたけど、それと同じことで、主イエスのお名前というのは主イエスご自身のことです。つまり主イエスご自身が私たちの祈りを聞き上げてくださり、それを天の神様の御前にある祈りとしてくださる。それで私たちは主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたしますというふうに言って祈りを結ぶわけです。で、先週の礼拝で主の祈りの文言とともに、主イエスご自身の祈りの生活についてルカによる福音書を拾い読みいたしました。で、そこで確かめたことというのは、主イエスご自身のお祈りというのは最後には神様の御心に従うというところに向かっているということでした。主イエスは生涯の終わり近いゲッセマネの園で祈られたときに、御心だったらこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままになさってください、でそういうふうに祈られ、そして生涯の最後に祈られた祈りは、父よ、私の霊を御手に委ねますという祈りでした。主イエスはいつでもその最後に至るまで信仰を持って生きられ、信仰を持って地上の生涯を閉じていかれました。そしてそういう主イエスが弟子たち一人一人のことも祈りのうちに覚えて、あなたの信仰がなくならないように私は父に祈ったというふうに神様に取りなしてくださったというふうに教えてくださったんです。私たちの祈りを主イエスが仲立ちしてくださるというのは、別に言うならば主イエスが私たちを覚えて祈ってくださっているということでもあります。時に私たちは神様の事柄が自分から遠くよそよそしく感じられるという辛い思いを経験することがありますが、しかしそういう時にも主イエスは私たち一人一人を覚えて、私たちの中にかすかに残っている信仰がなくならないように祈ってくださっています。私たちは神様がわからないから自分が捧げるお祈りが果たして聞かれるのだろうかと思うのですが、主イエスが私たちを覚えて祈ってくださる。だから神様は私たちから信仰がなくならないように助け手としての聖霊を送ってくださるんです。自分たちはどうも祈りが苦手だ、本当には祈れていないような気がするので祈りを教えてください、弟子たちはそう願ったのですが、主イエスはそういう弟子たちに、あなたはそういう時がこう祈ったらいいと言って主の祈りの文言を教えてくださり、そして祈り願う人にはきっと聖霊が与えられるのだと教えてくださいました。それが先ほど繰り返してお聞きした今日の箇所の最後の言葉なんです。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている、まして天の父は求める者に聖霊を送ってくださる、そう主イエスはおっしゃるんです。神様は祈り願う者に きっと聖霊を送ってくださる、そしてその信仰を励ましてくださるのだ、そうおっしゃいます。潮が引くように神様が遠くの方に行ってしまったと感じられる人のもとにも聖霊が送られます。主イエスがその人を覚えて祈ってくださっているからです。そしてその人を神様のものとして守り支えてくださっています。聖霊がやってくるとそのことがその人にも分かるようになります。ですからそのためにもシエスがここで言っておられるように、求めるものに聖霊を送ってくださるというのですから、私たちは求め続けなくてはならないのだろうと思います。で、この求めるということについては9節と10節のところにも求めなさいと教えられています。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる、誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。特に十節の言葉に注目したいのです。ここには誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる、そう言われています。誰にでもと言われているんですから、私たちは祈り求めていいんです。自分の祈りが本物の祈りでないような気がするなどと言って臆する必要はありません。今はよそよそしく感じられるとしても、どうか神様、本当に心からあなたに祈りを捧げることができるようにさせてください、そのように私たちが求めていると、神様は助け手である聖霊を私たちに送ってくださるんです。そして私たちは自分で神のことが分かるようになるのではなくて、神様の力が働いて神様のことが分かるように変えられていくんです。神様が一体何を喜ばれるのか、何を望んでおられるのか、またどんなに神様が私たちのことを深く愛し命を支えてくださっているのかということが分かるようにされていきます。求めるものには誰でもそのようにされる、そうシュエスがおっしゃるんですから、それを信じて良いのではないでしょうか。シュエスは諦めないで祈り続けて良いということを教えるために、この時弟子たちに一つの例え話をなさいました。ある夜更けに急に遠方からの友人が訪ねてきたという例え話です。当時の旅行というのは乗り物がありません、徒歩で歩いていくほかない、それが普通でしたから、日中の暑い日差しを避けて夕方涼しくなってから旅立って夜の時間帯に旅するということがよくありました。真夜中に友人が訪ねてきたと聞かされますと、私たちの生活感覚では何とも非常識なことをやっているように感じられますけれど、実はこういうことというのはシュエスの時代のパレスチナ地方ではよく起こりがちなことでした。で、ただそうは言っても訪ねて来られる方の側は来客が来るということを予想していませんから、食べ物の備えがないということもあったわけです。で、そういう時には近所の近しい家に行ってパンを貸してほしい、そう頼んで手に入れる。で、これも普通に行われていたことです。5節6節に記されているのはそんな事情です。また弟子たちに言われた、あなた方のうちの誰かに友達がいて真夜中にその人のところに行き次のように言ったとしよう。友よ、パンを3つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが何も出すものがないのです。 日本に暮らしている私たちの日常にはあんまりこういう場面がありませんので、私たちはこの話を聞くときには、果たしてこの人はパンを貸してもらえるのかもらえないのかと思いながら読むことになるだろうと思います。ですが、主イエスの時代のパレスチナ地方では、先ほども申し上げましたが、こういう出来事というのは割合しばしば起こっていたことなんです。ですから、もちろん今日の例え話では、寝入っている側の家にも、場合によっては夜遅くに来客が来るということがありえました。で、そのような場合には、今日のこの話とは逆さまに、今頼まれている方の家のご主人がお隣にパンを頼みに行くということもあったんです。そうやって遠方からはるばる旅をしてきた客人に対しては、その人を親切に迎えるというのが、当時の当たり前の風習であったと言われています。シュエスがなさっている今日の例え話というのは、そういう風習が実は下敷きになって語られているんです。夜中に遠方から客人がやってくるということは、これはどこの家でも起こりうることでした。手元にたまたまパンの持ち合わせがなかったために、隣の家に借りに行くわけです。ところが、その隣の家はこの日はかなり早く寝てしまったようで、一間の、今には家族全員がすでに寝入っています。門には重い缶抜きがかかっているんですけれども、その缶抜きを外して扉を開けようとすれば、大変大きな音がしますので、今で寝入っている全員が目を覚ましかねないんです。で、家の主人はそういうこの日の事情を隣人に告げて、なんとかパンを諦めてもらおうとします。ところがパンを借りたいと言ってやってきた隣人は諦めないんです。それはなぜか、もともとお互いの間でパンを融通し合うということが、当時の社会の普通の道理だったからです。結局訪ねてこられた家の主人は、最後には家の扉を開けてパンのみならず、他のおかずも添えて隣家の主人に渡してやったというのが、この例え話の結びになっています。8節のところです。しかし言っておく、その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて、必要なものは何でも与えるであろう。で、必要に頼むというのはしつこく頼むということですけど、このしつこさがどこから生まれるのかというと、これはパンを貸してほしいと頼まれたときにはそれを貸すのが当時の普通の道理であるからです。パンを借りに行った人は、借りに来られた家の人がいろんな口実を設けてパンを貸すことを渋っても、しかし今晩自分のところにやってきた旅人のためにぜひともパンを貸してほしい。それがこの辺りの我々の習わしではないかと、そう言ってついに折れず、そして最終的には訪ねてきた旅人のためのパンを手にして帰っていく。それがこの例え話です。主イエスは何のためにこの例え話をなさったんでしょうか。弟子たちがさまざまな口実を設けながら祈ることができない人になるのではなくて、本当に神様に祈ることができるようになる、そういう人になるためにこうおっしゃって神様に祈りの礼を願い求めていいのだということを教えられたんじゃないでしょうか。自分は祈りが苦手だ、そう思って祈りから離れがちな人に向かって、たとえそれが今のあなたにとてつもなく困難なことのように感じられるとしても、しかし諦めずに願い続けるならば、最後にはきっと聖霊が送られて、神様に近しく祈りが捧げられることができるようになる。そういう例え話として、このパンの例え話は語られているんです。誰でも求めるならば受け、探すならば見つけ、門を叩き続けるならば開かれる。そのことを知らせようとして、 主イエスはこの例え話をなさっておられます。私たちの祈りの生活というのは果たしてどんなものでしょうか。自分には神様のことがあまりよくわからない、だからどう祈っていいのかもわからない、そう今は思うことがあるとしても、それでも懸命にどうか祈ることができますように、そう求め続けていいのだ。ここにそう言われています。私たちは願い続け求め続ける、そのことが許されているんです。そしてそんなふうに神様に願い求める、私たちが祈れるようになるということがとても大切なことであるために、実はどこの教会でも主の日の礼拝のほかに祈祷会の時が設けられているんです。それは私たちが祈れないものとして生涯を終えるのではなくて、少しでも祈れるものになるようにと、主イエスが私たちのことを覚えてそういう会を用意してくださっているんです。私たちは主イエスに祈られている限り信仰はなくなりません。主イエスがこの人から信仰を取り去らないでください、そう神様に信頼を持って祈ってくださっているからです。そして私たちはそういう主イエスの祈りに励まされ、また慰めをいただきながら、私たち自身も誰かのために祈れる、そういう人になっていくんです。先週も少し申し上げましたが、私たちは人間の知恵や人間の理解力によって神様のことが分かるようになるのではありません。自分の経験をいろいろと動員して神様のことをあれこれ考えるということはありますが、そういうことをやったら神のことが分かるようになった人というのは一人もいません。そうではなくて、祈りの生活の中で主が私たちを覚えて祈ってくださっていて、そして神様もまた私たちが祈ることを喜んでくださる、私たちの祈りを喜んで聞いてくださるのだということを、祈る生活の中で少しずつ理解できるようにされていくんです。天の父は私たちが父に向かって祈ることを待っていてくださいます。誰でも求める者には聖霊を与えてくださるという主イエスの約束を信じて、祈りの生活により神様の深く大きな愛を知る者へと変えられていきたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは私たちに祈るものとなるように招きを与え、また私たちがそのように変えられていくように、主イエスも祈り続けていてくださることを聖書から聞き、本当に感謝をいたします。私たちは自分ではいつもあなたから離れがちな、あなたのもとからそれていきがちな罪を自分自身の中に多く宿していますし、また本当にそれが自分の中から覗き去りたいと思っても抜きがたく私たちの中に存在しますけれども、しかしそのような私たちにあなたが目を留め、主イエスキリストによって招きを与え、主の取りなしによってあなたの民の一人に加えてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちが主に祈られているものとして、私たちもまた兄弟姉妹を覚えて祈り、また自分自身をあなたにお委ねして生きる、そのようなものとして育ててくださいますように、あなたが聖霊を私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。